転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの？この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年12月26日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
おはようございます。
いやー、もういよいよ今年最後の放送となりましたけれども。
そうね。そうですね。
団長の年末感はいかがでしょうか？
年末感、まあ、もう終わりが近づいてるなって感じはあるけど、そんなにものすごくどうのこうのっていうわけでもないけどね。
うん。
まあでもまあ、もう終わりやなという感じはしますね。
そうですよね。うん。いろんなところで今年最後のみたいなことがもういっぱい言われてると思いますけどもね。
クリスマスが終わると一気にそういう空気になるからね。
そうですよね。で、それと同時にね、今年のいろいろ振り返りとか、ね、すごくたくさん行われてますけども。
ああ。
団長の今年の一年は一言で言うとどんな感じでしょう？
で、そういう難しい質問いきなりするわけ。
あ、本当ですか？こういうことはもう、もうたくさん言われ慣れてるかと思いましたけど。
言ってねえよ。
あ、そうなんですか。
うん。
意外にそういう場はないですね。
一言で言う。もうね、うん。ちょっとそれどっかで使おうかな。
うん。はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。それでは、今日もこのコーナーからいきたいと思います。
団長の一週間。
はい。というわけで、団長の一週間、コーナーからお願いいたします。
はい。ということで、一週間振り返りですね。12月19日から12月25日という一週間でございます。
はい。
19日はいつものようにラジオでですね、僕の一週間は始まります。この日は、で、午後から、パーソナルトレーナーのとこ行ってですね、月1の、トレーニングをやりまして。
はい。
で、まあ、証拠りもなく、また数字を落としてしまって。まあ、なぜ落ちてるかっていうと、その、年末の不節制が原因なのは分かっていて、サボりもあってということでね。
はい。
あかんわ、と思ってね。
うん。
はい。で、帰ってきました。
なるほど。
はい。
約束は守れなかったということですね。
いや、だから、そういう、今日突っ込みきついね。
はい。
それから20日はですね、まあ、これちょっとね、なんだろうな、リスナーの人に、こういうのがネタになるぞっていうことでちょっとお伝えすると、
はい。
実は、とあるテレビ番組から、まだ確定してないんだけど、取材っていうか、まあ、要は、出演オファーが来てるんですよ。
なるほど。
確定してないですよ。
うん、
で、割と、メジャーな番組です。
もう。
で、まあ、結論から言うと多分流れます。というのがね。まあ、それのちょっと下打ち合わせに来ていろいろ状況を話したんだけど、
はい、
ディレクターどんなんか3人ぐらい来てね。
うん。
んで、要は、なんていうかな、撮影日が決まってるわけですよ。
ほん
でもそれね、すべてもう先方の都合で、もう合わない日程が。
うん。
僕もちょっと年明け予定結構入ってるからね。
うん。
なんで多分合わないから流れちゃうんですけど。
なるほど。
うん。で、何が言いたいかったら、うん、どこにオファーが来たかというとね。
はい。
僕の吸ったもんだ人生、まあ、どん底経験ですよね。
うん。
どん底経験っていうのがネタ、なんか番組のテーマでやるらしく、まあ、そこで来たわけですよ。
うん。
だからね。だから、あなたに、リスナーのあなたに言いたいことは、自分のどん底経験をね、はネタになると。
うん、
これ間違いないわけですよ。
うん、
あ、ほんま出たらね、ちょうどよかったんだけど、そういう風なのが来ますから、
ね、
だから、どん底っていうのは活かせるから必ず、というのを伝えたかった。
なるほど。
それから夜はですね、横浜ベーシック授業、ね、今年最後、横浜としてですね。
はい。
ありまして、で、関東地区はこれが締めの授業だったんですけど、その後まあ、忘年会、その後っていうか、まあ、同時進行で忘年会もやってですね。
はい。
あれ大変、盛り上がりました。まあ、横浜はね、他の地区もそうですけど、特に今暑い地区でですね、みんな非常にこう結束強くて盛り上がってるんですけども、ありまして、で、あまり大きな声で言えない、帰り際にちょっと事件があってですね
、
まあこれは何かの時に個別で横浜の人だけ知ってる、はい、それから木曜日はですね、午前中は HBCS ハイブリッドキャリアスクールの講師ミーティングというのをですね、午前中みっちりやりまして、はい、で午後から、講師の派遣会社にちょっとメンバーさんをお連れしました。
はい。
それから22日金曜日はですね、まあ、ちょくちょく話してるアウトドアのアパレルメーカーさんとのお付き合い、まあ、してるんですが、
はい、
それのちょっと最終ちょっと打ち合わせみたいなのをちょっとやりましたね。で、夜は、ローカル忘年会。それから23日は、焚き火バーですね。をやりました。まあ、光が丘公園っていう練馬にですね、まあ、大きな公園があるんですけど、そこで午後の焚き火バーということで、はい、まあ、この時期はですね、夜やると寒いので、
はい、
昼間に開催するということで、やりまして、5名の方にご参加いただきました。
なるほど。
一つトピックスはね、うちのメンバーさんで、現役シェフがいるんですけど、
うん、
まさにシェフっていうニックネームが、
はい、
に、まあ、参加いただいて、
うん、
で、僕ちょっと今そういうこう、焚き火料理をもうちょっとグレードアップしないかんと、グレードアップっていうのは、まあ、まあ、なんていうか、贅沢じゃなくてちょっと磨こうということで、
うん、
で、ちょっとシェフにですね、手ほどきを受けて、
うん、
はい、ブイヤベースをね、ちょっと団長風に仕上げようって今、頑張ってるんですけど。
なるほど。
はい。ちょっと、いろいろね、教わってね、まあ、さすがやなと。もう、ほんまに勉強になりました。はい。それから、日曜日は、ですね、まあ、大きな予定はなく、ちょっと家で仕事をしてたかな。はい。
はい、
そして、25日、昨日は、もう、秋の休みですね。なんで、まあ、ちょっと、うん、イブの日はちょっと家で、家族と、ご飯食べて、ワイン飲んで、酔っ払って、ソファで寝てました。
なるほど。
はい。といったような一週間ですね。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございました。今日も朝から、ね、ルン、それから、レイチェル、それから、モッサン、ジャガー、もう、常連メンバーですね。おはようございますと、言ってくれてます。ありがとうございます。はい、その他にもね、たくさん聞いていただいているので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは今日はね、待望のゲスト会ということなんで、時間がもったいないので、このまま行きたいと思います。はい、それでは、今日のゲスト会です。今年最後のゲスト会ともなります。では団長よろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、今日はゲスト登場、今年最後のっていうことを言うとね、だんだんハードル上がっちゃうからね、あんまりちょっと言わない方がいいけど、まあでもまあ今年の締めくくりにふさわしい方をですね、今日はお呼びしております。ご紹介しますと。雑談苦手、内向的な若手社員が伸び伸び働ける気持ちケア習慣の専門家、佐藤沙織さん、ニックネームサッサンですね、に、今日はお越しいただきました。おはようございます。
はい、おはようございます。サッサンです。今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、いつもね、始まるまではずっと黙っといてくださいっていうのがこのラジオの。流れなんですけど、黙ってんのしんどかったでしょ。
ちょっと笑いをこらえるのが必死でですね、今日の浜ちゃんとのこうなんて言うんでしょう、こう激しいツッコミが団長に言ってるのがおかしくてですね。
あ
面白かったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。最近ツッコミ激しいんですよ。
ああ、
はい、
いいコンビですね。
いえいえ、ありがとうございます。じゃあですね、今日は、はい、いうことで、佐藤沙織さん、さっさんに、今日、今からさっさんで進めますけども、
はい、
お越しいただきまして。で、まず最初に、軽く自己紹介から入っていきましょうか。
はい。はい、改めまして、団長のもやもや相談、聞いてらっしゃる皆さん、こんにちは。佐藤沙織と申します。私はですね、転職塾との出会いとしては、入ってから2年4ヶ月経ったところです。2015年の8月に入りまして、その後、池袋の週末ベーシック授業でですね、インターンとしてナビゲーター、やり始めました。でその後、同じ年の4月からあじゃあ3月からか、企業スクール転職塾が一貫でやってる企業スクールの16期生として、受講終了したところです。去年の今頃ちょうどビジネスプラン発表会、やって、プレゼンの恐怖症をその時ちょっと乗り越えることができましたっていう感じですね。で、どんなテーマで、企業を進めているのかと言いますと、私の専門は気持ちのセルフケア習慣の、専門家として、仕事を作っています。主に雑談が苦手、人見知り、口下手、内向的なサービス、事務系の若手社員さん向けに、その方たちが職場でのびのび働けるように、例えばカウンセリング、セミナー、それから、セルフケア習慣のプログラム、講演などで提供をこれからちょっと本格化指導していく形になります。まあ、ざっとこんな感じでよろしいでしょうか。
はい、バッチリですね。ありがとうございます。なんか原稿用意してます、もしかして。
いや、原稿用意したんですけど、
うんうん、
今こう録音とかやるじゃないですか。
うん、
でせっかくこうカンペのプレゼンを見ようと思ったらですね、見れなくなっちゃってですね。ちょっと口で若干練習しといてよかったとは思いましたけど。
なるほど。
あ、なんか、そうか。暗記口調な感じでした。
あ、いえいえいえ、
ちょっとまだ硬い感じがありますが。
はいはい。もうね、やっぱり、初めて出ると緊張するのでね。
そうですよね。
いや、すごくわかりやすくて、キーワードも全部入ってましたね。ありがとうございます。
恐縮です。
いえいえ。ということで、今ご紹介ありましたけども、う
ん、はい、
スクール、ハイブリッドキャリアスクールの卒業をしていただき、
はい、
それからベーシック授業のナビゲーターって、まあ、一言で言うと司会進行役のことを言うんですけども、まあ、それをやっていただき、はい、実は今認定ナビゲーターとして、週末をお任せしております。それから、はい、今出なかったけど、HBCS ハイブリッドキャリアスクールの認定講師に向けてね、今トレーニングもスタートされていてですね。まあそういう意味では、
そうか、それ言っていい、
ね、あ、いいです、いいです。うちの転職塾フリーエージェントアカデミーとしてもフルコースでサポートいただいているということで、非常にこうね、関係性の強い、方なんですけど、はい、ということで、いつもお世話になっております。
いや、こちらこそ。
はい。ということで、今日は本題の方のね、気持ち、
はい、
セルフケア習慣専門家というところに戻っていきたいんですけど、
はい、
雑談が苦手とか、はい、内向的な若手社員をといったようなキーワードがあるわけですけど、
はい、
なぜそういったところで起業というふうになったんでしょうか。
そもそもが、まあ、ターゲットとしているお客様自身が、過去の私っていうところがありまして、
うん、
人見知りはさほど、うん、そんなに支障はないんですけれど、まあ、口下手、内向的で、大人数、集団の中だと疲れやすいっていうのが、もう物心ついた3歳、5歳ぐらいからですね、
うん、
例えば親戚、小学校なんかでも、こうずっとありましたので、
はい。
で、まあ、その口下手内向的な性格ということで、まあ、当事者として困ってきたっていうのがまずありました。
はい。
はい。で、その後、2009年から13年 にかけて、まあ37歳から41歳の時点にかけて、例えば、なんていうのかな、こう一緒に考えてくれる人とか、理解してくれる人、寄り添ってくれるサポーターが、しかもプロのサポーターがいたらいいなと思っていたところで、
はい、
例えばアメリカのスーザン・ケインさんっていう方がですね、内向的な性格の人向けのこうサポートネットワークっていうのをこう作っていたりとか、あとは実際に自主企画で、カウンセリングとかセミナーでお客さんで来ていただいたクライアントの F さんっていう方がいるんですけれど、その方と私が悩んできたことっていうのはこう似通ってるっていうことに気づいてですね。
なるほど。
私も彼女自身もずっと私だけがおかしいとかですね、私だけが悩んでるって思ってたんですが、実は意外に他にも仲間がいるのかもみたいなところに気づいて。
なるほどなるほど。
はい。それであれば、なんていうのかな、まあ、他にも、なんていうのかな、一人孤独じゃないんだっていうところが分かるような仕組みを、作ることで、プロのサポート支援ができたらな、というふうに、思った、というところが、まあ、一番大きいですね。で、まあ、その後、ですね、はい。で、ただそのプロのサポート支援といってもですね、一方でその、まあ、これは私が実際に、まあ、人の相談対応というのを、まあ、仕事としてやる前に自分のプライベートで、まあ、大学院にいた時に、
はい、
まあ、ある、まあ、友達後輩がいまして、でその人が苦渋の進路選択をしなければいけなくなったっていう時がありました、
はい、
で相談に乗ってくれって頼まれたんですけれども、
うん、
私の力不足でその、まあ、十分にその人とその話を受け止めてあげる力がなかったんですね。
なるほど。
理解力対応力がなかったので、
うん、
すごく今思い返してもこう腹渡が煮えくり返る思いがするんですけれども、まあそうは言っててもしょうがないので、それだったらその人が身をもって教えてくれた分、理解力対応力をじゃあつけよう、でそのことでしっかり、またその人みたいな人があった、その人みたいな相談を受けた時にも今度はしっかり、それに向き合えるようにっていうことで、まあ、キャリアカウンセリングとそれからメンタルケアですね、心理カウンセリング、カウンセリング心理学の方をトレーニング積んでいきまして、で、まあ、その後なんていうのかな、まあ働く中でその集団の中での、まあ、役割とかチームワークの中にどうやって参加していくかみたいなので、まあ、悩んだりもしましたけれど、
はい、
まあ、いろんなその失敗とか挫折っていうのを糧にすることができて、でその過程でその嫌な気持ちに向き合うと成長を実感できるっていうことと、まあ、サポートとしてその後大学でキャリア相談、就職相談などするようになったんですけれど、
はい、
サポーター側に回るとその人の成長を促すことで自分自身が成長できるって言った体験をしたんですね。なのでまあ、そういった経験をうまく活かしながら、まあ、これからのびのび活躍しうる人たちにぜひつなげていきたいなと思って、それで、はい、今年独立起業した次第でございます。
なるほど、はい、
長くなっちゃった、ごめんなさい。
いえいえ、そんなことなくてね、よくわかったというか、いくつかキーワードが入ってましたね。特にまあ、まずはそもそもご自身当事者として困っていたというところから始まって、 で、はい、その過程で一緒に寄り添ってくれるようなサポーターが欲しいと感じたり、
はい、
それから私だけじゃないんだということをとある人と F さんかな一緒に、はい、気づいたといったようなこう、はい、一つのプロセスがあり、はい、で、かたやその、お友達のね、苦渋の進路選択にちゃんと向き合えなかったと、受け止められなかったと、
はい、
いうような、
は
い、まあ、これもそういう実体験の中から出てきてる大きな出来事で、
はい、
でそこからいろんな学び、トレーニングをされて、
そうですね。
ということですね。
はい。はい、
うん、で、特に僕今ちょっと聞いてて一番こう印象に残ったのが、その、失敗とか挫折が糧になると。
はい。
うん。人の成長を促すことが自分の成長につながると。
はい。
まあ、とてもね、いい言葉で。うん。なるほどと。
ありがとうございます。
改めてね。はい、いや、何度もね、お話伺ってるけど、コンパクトによく伝わってきたんじゃないでしょうかね。はい。リスナーの方もちょっとこのあたり結構大事だったりするんでね、ぜひ、感じ取っていただきたいですが、で、独立起業今年しましたってことですが、
はい。
まだ、あれですよね、ほやほやですよね、意外に。
ほやほやです。なので、やっと1ヶ月半ぐらいに経ったっていう。
なるほど。
はい。ピカピカの、はい。
はい。
ピカピカの1年生です。はい。
そうですね。じゃあ、その、1ヶ月半あった、経ったところの、なんか、気持ち、ちょろっと言うと、どんな感じですか？
まあ、今一番感じてるのは、
うん、
まあ、基礎、土台がすごく大事なんだな、っていうことですよね。
ほうほう。
うん、例えば、うん、まあ、団長なんかが、よくこう、ウェブサイトで、うん、まあ、専門家コラムっていう、言い方で、まあ、転職塾ではしてますけど、一般的に言うとブログですよね。うん、それをこう、使いながら、こう、しっかり配信していって、
うん、
っていうことを、頭では分かってるんですけど、
はい。
こう、ちょっとですね、ハイブリッド期間に、うん、それをこう習慣づけて安定させるっていうところまではちょっと私いけなかったんですよね。
なるほど。
うん、なので、やっては止まり、やっては止まりみたいな、こう、まだちょっとこう試行錯誤しながらジグザグ、うん、してるところですね。ちょっとまだ安定してないのが難点なんだけれど、
うん、
まあ、うん、逆を言うと、まあそこが勝負どころなのかなと。だからまあ、うんうまくいかないけど、まあ、うまくいかない自分で勝負するしかないので、
はい
はい、まあ、少しでも一歩を前に進めるように、まあ、調整しながらやっていくしかないなっていうふうに、うん、思っています。
なるほど。
はい。
そうですね。まあ、そこのとこの話っていうのは、なかなかこう、コラム一本書いたからすぐ売り上げになるわけでもなんでもないしね。特にスタート切った後はこんなことやってていいのかななんて多分思うことなので、はい、非常にこうなんだろうな。こうちょっとジレンマも感じながらっていうところあるかなって思って今聞いてましたけどね。
そうですね。
うん
うん、
はい。了解です。はい。まあ、そんな感じでこう今に至っているわけですけども、はい、1ヶ月半過ぎて、これからいよいよその1年目、まあ、2年目っていうふうに、まあ、特に2018年はそういう意味では本格的スタートって感じでしょうかね。まあ、もうスタートは切ってあるけどね。
そうですね。ただ、うん、おそらくこの半年ぐらいは、
うん、
うん、ウェブ系のことをやりながら、少しずつこう、うん、一般公開セミナーをやってったり、
はいはい、
メール相談をやってお客様の声をどんどん集めていって、
うん、
で、そうですね、半年後くらいにはちょっとこう安定していけるといいかなっていう感じですかね。まあ細々と、もうひたすらお家で言えばなんだ土台の部分を作る。うん一年になりそうかなとは思ってます。
なるほど。
はい。
土台を作る一年。
はい。
うん。というのが、2018年ですか？
そうですね。
まあ、年末っていうこともあって、まあ、来年に向けての抱負みたいなの、大体月並みですけど、はい、出ちゃうんだけど、佐々さんにとっての、そのあたりって何かあります？
そうですね。まあ、去年っていうか、まだ今年で間違えました。まあ、少しずつですね、まあ、雑談が苦手な方とか、内向的な、うん、口下手内向的な性格で困ってきてましてっていう方に、こう、お話を伺ったりしてるんですね。インタビュー。
う
ん、はい。まだ、全然一桁なんですけれど、
うん、
はい。で、それを、まあ、今年はちょっとこう、二桁乗っけていって、
うん、
しっかり、こう、なんていうのかな。うん、ターゲットとなる方の声を、まあ、拾っていくというか、声にこう、実際触れさせていただくっていうところで、
うん、
まあ、ウェブでこう、一人、黙々となんかちょっとこう孤独を感じながらっていう部分ももちろんありますけれど、
はい、
まあ、そうなるとちょっとこう人に会える楽しみっていうのもあるので、
うんうん、
まあ、そこもやりながら、まあ、じっくりやろうかなというところですかね、2018年の方
向。なるほどね、
はい、
なるほど、はい、じっくりというところですね。
そうですね、
はい。まあ、今の話聞いてて、まあ、そのままパッとちょっと思いついたことを言うと、
はい、
うん、まあ、ウェブ黙々という傍らで人と会うということですけどね、
はい、
これって相互にこう循環する話なので、
うん、
うん、要するにその、うんうん、当たり前のこと言っててそうやろうと思ってると思うんだけど、まあ、ちょっとアドバイスすると、
はい、
うん、人と会って雑談苦手な人が思ってることを聞くと、ね、
はい、
インタビューしたものをウェブに記録として残す、その記録っていうのがいわゆるコラムに変わっていくから、
はい、
そういう循環を作るとね、いいかななんて思いましたね。
それ前提にしてまして、
うんうん、
はい、まあ、インタビュー取ることでその、うん、まあ、ちょっと先行く先輩がどうやってまあ、働く工夫をしてるかとか、
うんうん、
困った時どう乗り切ったかっていう話が、まあ、いわゆる、なんだ、こう、ちょっとしたこうメンターさんみたいな、先輩みたいな感じで、こう、後輩の人に話が行くといいなと。だから、ロールモデルが、そのウェブサイトに行くと、見れるみたいな形を取りつつ、
うんうん、
で、前にちょっとやってたことがあって、うん、T43 って言ってですね、3人お茶会プロジェクトって言ってたんですけれど、まあ、私が間に入ることで、その、うん、今実際に、例えば就活生だったり社会人だったりの人たちが、うんと、実は働く現場で何が起きてるのかとか、どんな仕事働き方ができそうかっていうのを、まあ、社会人の人からこうお話を聞ける機会で、例えば質問しにくいことも間に私が仲介役として入ることで、まあ、対談形式でお話が進められるような、う
ん、なるほど、はい、なるほど、
うん、そういうところにちょっとつなげていこうと思っています。
なるほど、それいいですね。うん、はい。なんか聞いてると、具体的なこういうことやろうっていうのが、ポロポロポロポロ出てきそうで、楽しみな来年になりそうですね。はい。僕も今聞いてて、なんか非常に楽しくなってきましたけども。はい。じゃあ、ということで、もうね、これ本当時間短くて恐縮なんですが、そろそろもう終わりに近づいてるので、
最後に、
あっという間でしょ、
はい、
ちょっとね、本当すぐ終わっちゃうんだけどね。最後に、じゃあ、佐々さんから、まあそうだな。自分の、PR でもいいし、それから、ラジオ聞いてる、はい、まあ、これから起業しようっていうリスナーの人に向けてのメッセージでもいいし、何か一言いただいていいでしょうか。はい、
そうですね。まあ、起業っていうと、意外にこう、地道でコツコツやる作業っていうのが、大事になってくるんだなっていうのを、まあ、 改めてここへ来て感じています。
うん、
で、まあ、それを楽しみながら、その道のりを一緒に歩けるようなサポーター、仲間っていうのをいかに作っていくか、で、自分が会って楽しいお客様とどうやって会っていくかとかですね、そういったこう一つ一つの創意工夫っていうのもまた企業の醍醐味かと思うんで、まあ、一緒に頑張っていけたらなと思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。もう、締めにふさわしい言葉で今もう、しっかりメモっちゃいましたけどね。ありがとうございました。はい、じゃあですね、時間もちょっと来ちゃいましたので、今日は、雑談苦手、内向的な若手社員が伸び伸び働ける気持ちケア習慣の専門家、佐藤沙織さんにですね、ご登場いただきました。今日は朝早くからありがとうございました。
何でもないです。こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日も、源さん、おはようございますって言ってくれてます。それからね、あと、レイチェルが、さっさん喋りが上手すぎる、めちゃくちゃわかりやすいってね、コメントしてくれてます。本当そうでしたね。はい、ありがとうございました。それではちょっとエンディングの方に行くので、ちょっとまた、しばらくお待ちください。
はい。
はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風に楽しい団長、それから、たるいになる先輩にですね、会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。1月11日木曜日埼玉、1月13日の土曜日静岡、それから同じく1月13日の土曜日ですね、大阪が次の、翌日の1月14日日曜日は、週末池袋と、こちらはサスさんがね進行されていると思いますけど、それからの1月の17日の水曜日、横浜、それから1月19日金曜日五反田というふうに続いていきます。また企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は1月13日の土曜日静岡、それから1月の14日の日曜日ですね大阪、2月の10日、こちらも大阪というふうに開催されます。番組へのご意見、ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは、年末年始で考えたことです。もう一度言います。年末年始で考えたことです。Facebook ページは、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾、Facebook ページで検索してください。Twitter の方は、ハッシュタグ、応援団55までツイートお願いします。メールの方はですね、manage@mark-fink.net までお願いいたします。さっさん、先ほど、来年の抱負ってお話あったんですけれども、その中で冒頭にも出た、スクールの先生もおやりになるということかと思いますので。
はまちゃんごめんなさい。なんかちょっと音声がですね、
はい。途切れてますか？
なんかちょっとぶつ切れに
聞こえ
るけど大丈夫ですかね。
すいません。ちょっとね、時々そうなるので、後で、大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
はい。
で、皆さんと、メンバーの皆さんと接する機会も増えるってことですよね、きっと。スクールの先生みたいな形、スクールの先生もやられると思うんで、皆さんとも接点が増えるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。おかげさまで、前から知っている人もそうですけれど、新しい方と会えるっていうのもまたすごく楽しくてですね、はい、はい、今年じゃない2018年以降また会える方とも、どんな出会いがあるのかななんてちょっと思ってたりします。
なるほど、
はい、
じゃあやっぱり2018年は出会いの年になりそうですね、たくさんの
そうですね、
うん、
うん、
で、いつものさっさんの方は団長はすごくね慎重な方っていうイメージなんですけども、一方で結構ねカラオケ好きだったりとかね楽しい面もね、すごいアウトドア好きだったりとか、すごくね楽しい面のそのなんて言うんでしょう、こう二面性みたいなのがねいつも魅力的だなと思っています
そうですね、なんて言うんだろう、こう、まあ、いろんな、側面を持っているので、少しずつこう知っていただけると、あ、なんか実は真面目そうに見えてたけど、こんな、実は愉快な一面もあるんですね、みたいな、よく言われますね。
うん、なるほど。本当そうですね。はい、ありがとうございました。
はい、ね、はい、
もっとね、たくさんお話
聞
きたいんですけれども、すいません、時間が来ちゃいましたので。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、お届けしましたのは。
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんと、
佐藤沙織でした。
はい、ありがとうございました。それではちょっと締めの言葉お願いいたします。せーの、いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。